皆様こんにちは。政治学の今回集中合格講座、ご購入いただき、もしくは今回この音声を聞いていただき誠にありがとうございます。講師の山澤でございます。皆様よろしくお願いします。今回はですね、政治学、こちらの学習ナビゲーションということで、これからの勉強方法についてお話をさせていただければというふうに思っております。まず今回皆様にお手に取っていただきましたこの政治学に関してなんですけれども、近年ですね、合格の難易度というところが試験によって大きく動いている科目になっています。ですので、それに合わせて勉強方法というところをですね、力を入れるところを変えていただく必要ももしかすると出てくるかもしれません。今回のお話聞いていただいて今後の参考になればというふうに思っております。で、まずですね、全体像から言いますと、政治学という科目に関しましては、国家公務員等に関してはですね、選択科目の一つというふうな形に位置づけられるかと思います。例えば、国家一般職ですね、こちらの方に関しては、実際8科目を選択、専門科目で8科目選択するうちの1科目、全部で16科目ですね。16科目のうち8科目選択、そのうちの1つが政治学というものになります。またいわゆる国家専門職、代表的なものとして国税専門官というものがありますけども、こちらに関しては政治学、それから社会学、そして政治学、社会学、あとは、事情ということになるんですけども、その他ということになりますが、こちらのところを合わせてということで、1科目というカウントになりますので、政治学だけということでは、なかなか1科目というふうにはしづらいところは正直あります。で、ただ大体出てくるとしたら政治学の内容が3点ほど、もしくは年によっては4点というふうに出てくる場合もございます。そしてまたですね、他の試験に行きますと、例えば地方公務員に関しましてはですね、2問ないし4問ということで出題がなされているということになります。で、こちらの、政治学という科目に関してはそれだけではなく、実際に、教養試験等でも出題されることは申し上げております。で、ここからが少しちょっと追加の、お話になってくるんですけども、実はこれらのところでですね、近年と比べて出題傾向が変わったと申し上げたんですが、特に試験によってお話ししていくところがいろいろと出てきます。まず国家一般職に関しては2007年ほどでしょうか、2007年ぐらいまでは、今回の政治のテキストの最終章である歴史がよく出題されていました。そしてその2008年以降は歴史が出題されにくくというか、ほとんど出なくなってきましたので、授業の中でも実はあまり歴史は、書いたのですけども触れていないという状況だったんですが、2015年の国家一般職よりこの歴史の分野が復活してきています。ですので、歴史の分野は今後出題される可能性が出てきますので、そちらを見ていただく必要があります。逆に、政治思想という単元のところが品質中の品質で、しかも国家一般職であれば2問、5問中2問出されることもあったんですが、今後はその分が出題が1問という形とかに減っていくであろうということになってまいります。また制度論っていうところですね、アメリカであるとかイギリス、フランス、ドイツなどの制度ですね、こちらの問題は、相変わらず出題がなされていきますので、選挙制度と合わせて勉強なさることが必要になろうかと思います。これが一般職ということでした。そして続いてですけども、国税専門官と財務専門官というところなんですけども、国税専門官と財務専門官に関しては同じ日に一応試験を行っていくということには違いないんですけども、国税専門官の方がどちらかというと政治に関しても時事的な要素を入れていく、 一方で財務専門家の方がいわゆる学者の名前を覚えていったり、学者の説いた主張理論を覚えていただく、理解していただくという科目になっていますので、同じ試験日でも全く傾向が異なってきているというのが近年の傾向になります。従いまして、時事的な要素が好きな方が国税専門官の政治学に合致するのではないか、逆に学者の名前、学者の理論などをしっかり理解し覚えていく方が得意な方は財務専門官の科目の方が合ってくるのではないかということが言えるかと思います。そして次になんですけれども、今から申し上げる点は、いわば、裁判所に関するお話ということでさせていただきます。このような、裁判所に関してはもちろん皆様もご案内の通り、山沢は何を言っているのだと、お叱りを受けそうですが、お話ししたいと、ところはですね、確かに皆様もお考えいただいた通り政治学は出題されませんよね。しかし実はなんですけども、裁判所職員の本試験問題、教養試験問題、政治科学という政治経済という科目の中には、実は政治学の知識をやっていなければ解けない問題が何問も出題されているんですね。何問も出題されています。これは1問から2問は実はそのような政治学のレベルが出てくるぞということが例年の傾向になっています。ですので政治学をやらずに実は、この裁判所を受験されている方に関しては、この社会科学という科目、政治経済という科目、多くは憲法であるとか経済言論という科目と重複するので、あ、特にやらなくてもいいのかもなということで試験に臨まれるんですが、実は政治分野が非常に難しく感じて点数を落としてくれます。それはなぜかというと、今皆さんに聞いていただいているこの政治学の知識がないと解けないからなんですね。ということは逆の言い方をすれば、政治学の知識をやっていただけている方に関してはいざそのような問題が出ても対応はできるのではないかということなんですね。ですので裁判所を受けられる方も実は政治の知識ということはある方がいいということに言えるかと思います。では今のところが国家でした。一方で地方公務員というところに関してなんですけども、近年昔はですね、地方公務員の政治学ということになると、学者の名前を覚えておけば、もしくはキーワードだけ覚えておけば答えが出せるというような試験の形態が多かったです。これは、実際に、政治学などの問題が比較的簡単であった、例えば特別区、東京23区ですね、この辺りでも言えてたところになるんですが、近年はそのように覚える丸暗記をするだけという人が多いんだということが認識されてしまったようで、ちょっと問題の傾向を変えてきてます。新しい学者を出してみたり、もしくは、実際に問題を解くときに単にキーワードと学者の名前を覚えてるだけでは解けない問題にしてきたり、実際、やはりそちらのところがですね、問題レベルが若干上がってしまったために、今までのやり方、学者の名前を丸暗記していくだけでは解けないんだということで、涙を飲まれた方々というのも、実際増えたというふうに、聞いております。それは皆様にとっては実際の試験傾向ということで新しく変わってきていることを情報として聞かずに同じような解き方をされていると、やはり皆様も同じ落とし穴に落ちてしまう可能性はあります。ですので今申し上げた通り、地方公務員に関しても単に人の名前を覚えているだけでは解けなくなっているということを肝に銘じていただいて、授業の、テキストの読解であるとか、あとは音声を聞いていただくであるとか、問題を解いていただくということをやっていただきたいと思います。ただそのように傾向が変わってるからといって、じゃあ過去問をやる意味がないのかと言われれば、過去問をやる意味というのはあります。すなわち試験傾向が変わってきている場合でも、その場合は多くの方が確かに解けなくなるのかもしれません。 しかし試験傾向が変わらない問題も、例えば5問のうち3問ほどは傾向が変わらない問題が出ます。この3問で点数を落としてしまうと厳しいということになってしまうわけですよね。そしたら試験傾向の変わっていない問題は確実に解いていく。そして試験傾向が変わってしまった問題のうち1問を確実に取るとすると5分の4という数値を達成することができますので、そうすれば実際合格ラインというところに達することもおのずと難しくはないということが言えます。従いまして、皆様は政治学の問題を解いていただく際に過去問ですね、こちらのテキストの方にも複数問掲載をさせていただいていたと思いますけども、こちらの問題を解いていただく、そして解いていただくだけでは、優しい問題ももちろん、掲載しております。難しい問題も掲載しておりますけども、傾向を見ていただいてどのような知識を聞かれているのか、またどのような点を引っ掛けているのかということを明確にしていただきたいです。単に答えを3番4番というふうに覚えているだけでは厳しい結果になってしまいます。というのはそれは答えを覚えているだけだからですね。それではあまり意味がないということが言えるかと思います。そのようなことにならないようにしていただきたいなというふうに思いますので、過去問演習の時には何が正解であれば、本当は何が正解になれば答えが変わるのか、例えば×の選択肢を丸に変えるとすればどのようになるのかということをですね、メモをしていただきたいですし、こちらは文章理解でも同様のことを申し上げさせていただいたんですが、実際に問題を解くときに1、2、3、5の選択肢が、例えば選択肢が×で4番が丸だとなった場合に、本当に他の選択肢を全部切れて4番というふうに正解できたんでしょうか。はたまた3と4で迷ってしまって、なんとなくもういいや4番でいいやとして正解してしまったのか。こちらではやはり勉強の進み具合に大きな違いが出ていますよね。そのような時に多くの受験生の方がやってしまうのは、丸だったからまあいいかというふうに進んでしまうので本試験で解けないんです。丸だからいいわけはありません。あくまで2択で悩んでるというその途中経過があるわけですから、じゃあ本試験今2択で迷って 50% の確率で正解できただけですので、本試験では残りの 50% を選んで×になる可能性はあるということですよね。そうなれば結局何のために勉強してきたんだということになりますから、それを 50% を 70% 70% を 90% というふうに正解率を高めていく必要があります。その時に皆様に見ていただきたいところは、その間違ってる問題、合っている問題に関してもそう、悩んだというプロセスを頭に入れてほしいです。つまり3番と4番で悩んだということであれば、3番はなぜ×と切れなかったのか、どの点が丸だと思ってしまったのか、逆に4番は正解なのになぜ怪しいなと、確実に正解だと言えなかったのか、どのような表現があるから難しく感じてしまったのか、そのようなところを、メモをしていただいて、例えばですけどもこの本書ですね、集中合格講座の方の該当箇所に書き込んでいただくということをしていただいたら、オリジナルの皆様だけが、見ていける、オリジナルの問題集、オリジナルのテキストが出来上がるのではないかと思うんですね。そのようなことをぜひ取り組みとしてやっていただきたい。そのようなことをせずに、例えば本書をですね、きれいなまま、利用していただいてっていうことになると、別にこの本書がそのまま皆様のお守りになるわけではありません。あくまでこちらは皆様に合格していただきたい一心で確かに作ったものには違いないんですけども、あくまでその中に書いている情報を皆様が吸収していただいて初めて結果につながると思います。従いまして、皆様に問題を解いていただく、その際にプロセスを大事にしていただく、ですね、思考過程を大事にしていただいて答えを導いていくということも重要になると覚えておいていただきたいと思います。ですので、試験の傾向の変化であるとか学習の変化ということを申し上げさせていただきましたけども、私個人といたしましては、この問題を解くということに価値はあると思っています。 複数回解くことにも価値はあると思っています。ですので問題を解くんですが、その際に解いてるだけにならないようにしてください。解いてるだけにならないようにしていただきたい。何が合ってて何が間違ってるかというプロセスも大事にやっていただきたいなというふうに感じております。ということで、今回、お話をさせていただきたというふうなことです。試験傾向との変化、あとは学習の、やり方について少しでも参考になればと思いました。以上で学習ナビゲーションという形で、お話終了とさせていただきたいと思います。それでは皆様お疲れ様でした。ご清聴ありがとうございました。